6ページから7ページ、環境に配慮したまちづくり、ゴミ減量化への道、ステップ4。この調子、減ってきてるよ、街のゴミ。令和3年9月号に、ステップ1を特集してから、今回で4回目となる、ゴミ減量化への道、ステップ1から、様々なゴミ減量方法をお伝えしてきました。皆さんのちょっとした工夫で河合町のゴミは減ってきています。年間約2億円。この数字は令和3年度の家庭ゴミを処理するのにかかった費用です。ゴミ減量は環境負荷も財政負荷も軽減する取り組みです。塵も積もれば山となる。塵を減らしていきましょう。家庭ゴミを処理するのにかかる費用は、1日1人当たり32円。町民が毎日 100g、おにぎり1個分の家庭ゴミ減量を達成した場合、削減できる費用は、1人当たり年間約2135円です。まだまだ続くゴミ減量化への道。第4弾は 3R 特集です。3R とは、リデュース、リユース、リサイクルの3つの R の総称です。3R は、限りある地球の資源を有効的に繰り返し使う社会を実現するための重要なキーワードとして位置づけられています。一人一人が少しでも意識や行動を変え、大勢が今以上に取り組むようになれば、より大きな効果が期待されます。物を買うとき、もらうとき、また不要になったものを廃棄する前に 3R を思い出してください。ゴミ減量化への近道は 3R で R。3R の中で一番大事なのはリデュース。ゴミをなるべく出さないように考えて生活することが大切です。買い物や食事の準備など日常生活で必ずゴミは出てしまいます。歩み出した減量化への道、継続は力なりで、続けていきましょう。リデュースはゴミを減らそうです。買い物時はマイバッグで、ラップを使わず、蓋付き容器を活用しよう。食べ残しや材料の使い残しを減らそう。量り売りやバラ売りを活用し、余分な買い物はやめよう。リユースは繰り返し使おうです。使い捨てではなく、繰り返し使えるものを選ぼう。壊れたものは修理して使おう。衣類はリサイクルショップやフリーマーケットへ。洗剤やシャンプーは詰め替え用を買おう。リサイクルは資源として生かそうです。不要な小型家電は回収ボックスや次の5箇所に設置。役場1階、中央公民館、豆山の里、マホロバホール、西大和地区公民館。資源にできるゴミはこんなにたくさん。ペットボトル、缶、瓶、小型家電、段ボール、新聞紙、牛乳パック、雑誌、衣類、バッテリー類、使用済みプリンターインク、食品トレイ、プラスチック製品など、地域の資源ごみ回収も利用できるね。
8ページ、9ページ、かわいあいニュース、街の動き、7項目あります。 1、紀王大生から景観デザインの提案。紀王大学との連携事業、若いアイデア。昨年10月から役場を含んだ池辺駅周辺の活性化につながる景観デザインを約3ヶ月かけて考えていただきました。その集大成として1月23日月曜、紀王大学で学生の視点から庁舎周辺の和風テイストを活用できないか、旧豆山荘をカフェや直売所など気軽に寄れるところに改装できないか、などのオリジナリティあふれる提案をいただきました。今回取り組まれた学生の皆様には、将来地域の担い手になっていただけることを期待しています。2. 奈良県行政書士会と被災者支援協定を締結。1月25日水曜、奈良県行政書士会と災害時における罹災証明発行業務や各種相談支援を主とした協定を締結しました。災害時における家屋などの被災にかかる罹災証明は、住民生活の安定を図るためにも早期の発行が必要になります。今回の被災者支援協定は、被災者にとって大変心強いものとなります。また、奈良県行政書士会には、秋以降、役場ロビーなどで何回にもわたり、マイナンバーカード申請の補助業務を実施していただきました。ありがとうございました。3. 五穀豊穣を願って、大いに砂を掛け合いました。2月11日祝日、広瀬大社で、砂掛け祭りが行われました。当日は天気にも恵まれ、暖かく、たくさんの方に来場いただきました。昨年は感染症予防で行われなかった砂掛け神事も行われ、参加者との砂の掛け合いで今年の豊作が楽しみです。4. 援護功労者知事表彰。令和4年9月7日、奈良県文化会館で実施された令和4年度奈良県戦没者追悼式において、河合町遺族会の吉村義隆さんが援護功労者知事表彰を受けられました。吉村さんは平成16年から町遺族会河合地区役員、平成18年から町遺族会会計監査を務め、現在も町遺族会の運営に尽力されています。おめでとうございました。5. 動物の原理や命の大切さ。1月20日金曜、マホロバホールで北葛城郡人権教育推進連絡協議会主催の第31回人権と部落問題軍民研究集会が開催されました。天王寺動物園元飼育員の西田敏弘さんを講師に迎え、動物の権利や命の大切さをテーマに講演されました。私たちと同じように、動物にも感情があり、痛みのわかる生き物であることや、私たちの行動は動物に対する責任を併せ持っているということを学びました。6. みんなで守ろう文化財。1月25日水曜、広瀬大社で神社関係者や消防団員など17名が参加し、第34回文化財消火訓練が行われました。 昭和24年1月26日に法隆寺金堂壁画が焼損したことを契機に、1月26日が文化財防火デーと定められ、毎年この日を中心に全国各地で様々な文化財防火運動が展開されています。当日は雪が舞う中、広瀬大社で火災が発生したことを想定し、消火器による初期消火訓練や設備点検を行いました。7. 囲碁と将棋で真剣勝負。2月2日木曜、豆山の里で高齢者囲碁将棋大会が3年ぶりに開催されました。囲碁の部、将棋の部合わせて31名が参加し、真剣に考えながら勝負に挑んでいました。勝敗がつくと険しかった顔も一転し笑顔に。同じ趣味を持つ者同士、親睦も深まりました。結果は次の通りです。継承略。囲碁の部、優勝井内俊政。準優勝大坂和夫。3位平井志郎。将棋の部、優勝梶原芳雄。準優勝松本貴夫。3位岡崎敏夫。10ページ、令和4年度第2回タウンミーティング、ご参加ありがとうございました。令和5年1月14日から2月4日、町内10カ所のタウンミーティングには126名のご参加をいただき、ありがとうございました。河合愛構想における共同のまちづくりの進捗状況及び河合町まちづくり自治基本条例令和5年4月1日施行の概要説明が主な内容となりましたが、小規模タウンミーティングならではの地区ごとの課題が見える機会となりました。共同のまちづくりへの温かいご提案ありがとうございました。ご意見やご提案、抜粋。河合町まちづくり自治基本条例の概要説明を聞いて、広報誌挟み込みの冊子だけではこの条例についてわからなかったけど、概要説明を聞いてとても大切な条例だとよくわかった。地域の高齢者サロンや会合などの集まりにも説明に来てほしい。この条例が絵に描いた餅にならないように、意見を言わない若い人の意見を聞いてもらう輪を持ってほしい。町長より PTA や地域サークルなどからのご希望があれば、地域への意見交換会や出前講座など役場から出向いていきます。河合愛構想や共同のまちづくりについて、町内に埋もれているたくさんの人材をもっと発掘してほしい。町長より、河合パートナーフェローという取り組みを始めている中、口コミで人材を発掘していくのが一番効果的だと実感しています。役場からも声をかけていきますが、地域にこんな人がいるよ、と広報広聴課にお寄せください。今回のタウンミーティングでのご意見やご提案は現在取りまとめ中です。3月中旬にホームページに掲載予定です。町政出前講座は河合町のことや役場のことなどを担当職員が地域に出向いてお話しします。問い合わせ、広報広聴課、内線211。
11ページ。もっと便利に3月23日から 住民票及び印鑑証明書のコンビニ交付開始。全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機から住民票や印鑑証明書を取得できるようになります。役場に行かなくても勤務先近くや外出先などでぜひ利用ください。利用できる人、町内に住民登録をしている方で、利用者証明用電子証明書、数字4桁の暗証番号が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方、取得できる証明書、住民票の写し、町内に住民登録がある方及び同じ世帯の方、印鑑登録証明書、町内に住所登録があり印鑑登録をしている方、手数料各300円、利用できる店舗、全国のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなど、コンビニ交付対応のマルチコピー機を設置している店舗、コンビニ交付利用時間、午前6時30分から午後11時、土日祝日も利用可能。年末年始、12月29日から1月3日を除く。利用方法、1、マルチコピー機の画面に表示される行政サービスを選択。2、証明書交付サービスを選択。3、IC カードリーダーにマイナンバーカードを置く。4、利用者証明用電子証明書の暗証番号数字4桁を入力。5、証明書の種別、住民票または印鑑登録証明書や部数を選択。6、証明書交付手数料を投入してプリントスタート。7、取り忘れがないか確認し終了。コンビニエンスストアで取得した証明書の返品や交換、手数料の返金はできません。問い合わせ、住民福祉課、電話内線154。